西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。昨日は本当に寒かったですね。今日は昨日ほどじゃないかなって、でもやっぱり寒い寒いと言いながら忘年会に、そしてまたお掃除にと、いろんなご予定がたくさん詰まってらっしゃる方多いんじゃないかと思います。さあ、これからのひとときは、西宮再発見、ぜひお楽しみいただきたいと思います。偶数月の第3金曜は酒ミュージアム博士課記念酒造博物館の学芸員の皆さんに担当していただいています。こちらは日本にただ一つの日本酒と桜の博物館なんですよね。今日は学芸員の大浦和也さんをお迎えしています。大浦さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう早速メールをいただいていますので、ちょっとご紹介しましょうね。いつもありがとうございます。ホルルンさんです。ここのところ年末らしい寒さになって、ようやくダウンコートを着始めました。そうそうそうですよね。もうなんかね、いらんかな、こんな分厚いのって言ってたら、はいはいはい、もう今日なんか昨日なんかは ねもうぴったりの季節になりました。さて、寒くなってきたら美味しい酒粕に出会える季節となりますね。今日は酒造り知識の塊みたいな大浦さんのご登場。今日は出かけていたのですが、遅刻しないように頑張って帰ってきました。スタンバイして拝聴いたしますって、ありがとうございます。一回メールがなかなか来ないなと思ってたら、なんかもうギリギリちょっと遅刻ムードだったんで今日はもうスタンバイしていただいてるようですが、いやでも寒くなってくるとね、日本酒も美味しいし、
そうですね、
ね、
いよいよシーズンと
酒粕でね、粕汁も美味しいですし、
そうですね、はいはい、
あ、そしてなんかね、ユネスコの無形文化遺産、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
って言っていいのかどうかよくわからないですけど、でもこれすごいことですよね。
そうですね。まあ、世界の皆さんにですね、うん、日本の伝統的な酒造りの知識とか、あるいは技術、はい、そういったものが、うん、まあ、残すべきものだということで、うん、認めていただいたというのはやっぱりありがたいですね。
ねえ。しかも今回この清酒、いわゆる日本酒だけじゃなくて、
はいはい、
焼酎だったりとか、いろいろな。
そうですね。まあ、日本にはもう、まあ、長い歴史の中でいろんな、うん、お酒があって、はい、まあ、清酒にもそうですし、あるいは焼酎ですとか、うん、
はい、
あるいはみりん、
はははは青森なんかもそうですか、
ね、あ、そうです、そうです、ね、みりんっていうともうなんか、ね、
落とすの時にねなんかあれですけど、まあ、なんかお魚をなんか煮込む時にとかっていうイメージがありますけど、
は
い、
みりんだったらね、増井さんも使われるじゃないか、
うん、そうそう、みりんは使うんですよ。あれで酔っ払うってことあるんですかね。でも、
あ、まあ、江戸時代なんかみりんは飲料でしたから、
そうだったんですか。
あ、そうなんですよ。
え、あれでウィーとか言ってたんですか。
ちょっと甘めのお酒なわけですよね。
なるほどね。
だから多分女性とか結構江戸時代はみりんも飲まれてたわけですね。
うん、なるほど。まあ、そういうものをひっくるめて全部が、ね、まあ、認められたという。
そうですね。なので唯一決まってるのは、その麹を使ってるってことは、それは一つ条件としてあるんですけれども。
麹。
はいはい。
はい、麹はやっぱり、麹を使わないお酒とかっていうのもあるんですか。あ、
例えば
スピリットみたいなのとか、
要は日本でワイン作っても日本のお酒になるわけですけれども、ど、
はいはいはい、
あれ麹使わないんですか。
それはちょっと違います。
そう、
なるほど。というわけで、その麹を使ったものは全て、まあ、文化遺産登録。
あ、そうですね。
はあ、すごいことですよ。でもこれはね、いやいや、
そうですね。
なので今日はお酒造りの技術の歴史というね、はい、かなり大きなざっくりしたタイトルでお話をいただこうということでございます。はい、
はい、で、まあ、私の言ってるこのお酒造りというのは、うん、まあ、今言ったような、まあ、みりんであるとか焼酎っていうのではなくて、今日はですね、このお酒というのは清酒、はい、日本酒というふうにお考えいただいて結構です。
はい、
で、その、じゃあこの今回 今認めていただいた、まあ、ユネスコの、まあ、伝統的酒造りの伝統的とは、まあ、何かというのが結構これがですね広く捉えられていてですね、うん、まあ伝統的っていうのを、まあ、どう考えるかですけれども、はあ、要は科学技術が普及する以前からあるですね、この日本の中でその経験の蓄積で培われた技術をこれは指しているというような書かれ方になっておりますので、うんはい、まさにこの西宮で江戸時代に行われた日本酒造り、これがまさに伝統的な酒造りになる当たるわけなんで、まあ、まさにですね、うちが展示でご紹介しているような、いつも話しているような話は、はい、この中に入るということになるんですね。はい
ね、そういうことなんですよね。
でじゃあそれ以前の、まあ、いわゆる濁り酒とかいうのも、まあ、結局は麹を使ってますんで、うんまあ、それも入ってくるわけなんですね。なので、まあ、清酒にかけ、まあ、時代の軸でいうと、まあ、それよりも以前のものも、まあ、当然入ってくるんですけれども、はい、じゃあ今飲めるかっていうとなかなかね、本当に何でしょう、神社の儀式とかで、はい、使われてたりはするんですけれども、うん、
ちょっとやっぱり特別なものっていう感じですかね。
そうですね、もう今なかなか一般的にですね流通することはありませんので、うん、なので、まあ、我々がこのユネスコの無形文化遺産のですね味を享受するのは、まあ、日本酒が、まあ、一番メジャーであるということになるのかなと思うんですけれども、はい、でじゃあどういったところが、まあ、評価されたかっていうことになるんですけれども、まあ、一つはですねその麹なんですけれども、麹といっても世界にもいろんな麹があってですね、うん、で日本のですねお酒造りの場合ですね、バラ麹って言ってこうパラパラ、このお米の粒パラパラしてますよね、ああいう麹なんですけど、なので最近でしたら何でしょう、スーパーとかでも麹って乾燥したの売ってたりしますけれども、うん
はい、
割と米粒の形してパラパラしてますよね。
はい、
それが中国とかですね、他のアジアのところですとそのガチッとこうブロックみたいな形なんですが、餅麹っていうんですけれども、うん、もうああいう餅麹とは違ってバラ麹の状態でお酒を作ってるっていうのも一つ日本独特のやり方になるんで、このあたりが、まあ、日本のまあ日本の伝統的酒造りとして、まあ、認められた点というふうに、まあ、紹介されていますね。
うんはい、バラ麹、
はい、
そうなんですね、
まあ、要はバラバラしてる麹、
なんとなくわかります、はい、
そうなんです、ローズとかそっちではないんですけどね、
はい、
はい
ね、そっちのバラじゃない。
そうです。
ああ、で今頃なんだ。はい、ついていきます。は
い、で、うん、このまあまあ清酒自体はですね、まあこの番組とかですね、あるいは前身の番組でもお話ししております。まあ基本的には江戸時代の方、はいうん、まあそうですね。初頭からですね、できていくわけなんですけれども、まあその担い手というのがですね、まあこの西宮なんかでしたら丹波当時というですね、
うんうん
まあ、今だったらここから車で2時間ぐらいですか、
はい、
要は丹波篠山とか黒豆とか、
うん、
あれが美味しいところですけれども、
はい、
地方からですね、まあ、季節労働という形で、大体いつも11月ぐらいになったらですね、
はい、
やってきてですね、うん、お酒を作って3月頃にまあ、地元に帰られるというですね、そういうで4月以降は地元で田んぼのですね、うんお米作りをされると、まあ、そういうですねサイクルをされてた方々になるんですけれども、でそのまあ丹波当時さんが来る以前についてはですね、もともとは播磨の方がですねお酒作りをしていたですとか、うん、あるいはもう少し、まあ、摂津の国、まあ、西の面に近いですねちょっと北の方の人がしてたりしたんですけれども、だいたい1800年代頃までにはですね丹波の人が、まあ、主たるですね、お酒作りを担う人になっていたということなんですね。でその人たちの技術のじゃあどこがまあ優れていたかということも重要になるんですけれども、うん、
ですよね、はい、
これがまあ一つはですね、お米とお水の配分をですね、うん、江戸の人たちが好きなですね配分に変えたということなんですけれども、江戸時代の中頃までは結構お酒の味っていうのはこう濃厚な味がですね作られていたんですね、
うん、
でそれがですね江戸時代の終わり頃になってくるとちょっと淡麗な ですね。
すっきり系ですか。
ああ、そうです。あの、淡麗辛口ってやつですね。
今もね、淡麗辛口を好きな方多いですよね。
そうですね。うん、でその味が、あの、幕末の江戸の人は好きになってきたと。こ、うん、れで、じゃあ、そういう味を作らないといけないわけですよ。うん、でそれに、その味をまあ変えていくのに対応したのが、この丹波杜氏さんだと言われていてですね。で、具体的にどうしたかっていうと、10のお米があったら、うん、今まで7とかの水でやってたんですよね、
はい、
その割合がですね、それが10のお水に対して 10のお米に対して10のお水でお酒作りをしていくと、うん、それをですね、うん、そういった技術を編み出していったと。で水がですね増えると、まあ何が難しいかというと、そのアルコールがのですね、濃度が低くなる可能性ありますよね。
そうです。なんか、あんまり酔えないんじゃないかと。
そうそう。ね、はい、そうなると、まあ、酔う酔わないもそうなんですけれども、アルコール濃度が低いと、腐りやすいんですよ。
そうか、う
ん、だからうまいことお酒作りがうまくいかない可能性があるんですよね。
あ、難しいんですよね。
そうですだから難しいんですけれども、うん、まあ、やってのけたわけですよね、
はい、
だからこの人たちはまず優れているということが言えると。
なるほどね、はい、
でそのまあそのアルコールをですね、いかに発酵させていくかっていうのが重要になるんですけれども、はい、じゃあその時どういう技を使ったのかっていうことになるんですけれども、その時にこれがおそらくキーになるだろうと考えられているのが、抱きだると言ってですね、あったかい、あの、暖房の暖に、
はい、
空気のキーに、で、たるって書いて抱きだるっていうのがあるんですけれども、
は
い、でこれをですね、
はい、
あの、まあ、いわゆるたるにですね、なんでしょう、持ち手がついてるようなそういう道具なんですね。
ほう。
でそれにですねお湯を入れて、
うん、
で、あの、作ってる途中のですね、あの、もろみ、元っていうのにですねこう入れてやって、そうギリギリと回すんです、
うん、
回す時のことをギリギリって言うんです。
そんな音がするんですか、ね、ギリギリ
そうで、はい、なのでこの技のギリ元とか言ったりギリ抱きとかね言うんですけれども、はい、これによって品温が上がるんですね。お湯が入ってるあったかい樽が元っていうですね、うん、まあ、お酒になる前の状態のものに浸かるんで、でその元自体の温度が上がると、
はい、
そうするとあったかくなると微生物の発酵が活発になるんで、
はい、
そうなるとアルコール発酵が進んで、うん、アルコール度数が上がっていくと。
ほー、随分と科学的にちゃんと分かってらしたってことなんですかね。
あの、科学的というよりは経験的に。
そうか、経験がものを言うんですよね。
そうなんですよ。だからこの頃は本当に苦労されてたと思いますよ。あの、腐造になっても、うん、まあ、腐ってしまっても、うん、何が原因かが分からないんですよね。
あ、じゃあそういう試行錯誤がいっぱい繰り返されながら、
はいはいはい、
その配合なりこうやり方なりが確立されてったってことですか。
そうなんです。だから、あの、なんでしょう、うちに残ってる資料とかですと、あの、腐らないように一生懸命お米を洗うと、
うん、
大事なことです、はい、大事なことなんですけど、はい、それはあんまり、あの、腐る腐らないにあんま関係ないわけです。
でも思いを込めてこう洗ったらなんとかなるんじゃないか。いや、もう
この、ね、今日みたいな寒い日にですね、はい、一生懸命洗うわけです。そうしたらなんとなく腐らない気がするじゃないですか。
確かに気はしますけど、それだけじゃあかんのですね。
そうなんですよ、
ね、
だから今の僕なんかがその資料を見ると、うん、まあ、一生懸命やってるけどこれじゃないんだよなって思いながらですね。
でも当時の方はそれいろいろ考えてやってらした。
でもまあ実際にはそのギリ抱きギリ元のですね、うん、技術によってアルコール度数上がりやすくなりますんで、
うん、
あの、こういったことをですねやったのが、まあ、丹波杜氏だというふうにまあ言われているということなんですね。うん、でこの丹波杜氏が、まあ、いわば日本で一番ですね、
うん、
なんでしょう、お酒作りが上手な人たちになるわけなんですけれども、
う
ん、でじゃあ日本で一番って言いましたけれども、
はい、
日本中に実はもうたくさんの杜氏さんたちがいるんですね、
うん、
あの、本当に全国津々浦々の地名がついて、まあ、丹波杜氏じゃないですけど何々杜氏さんっていうのがいっぱいいるんですけれども、はい、日本三大杜氏と呼ばれているのがこの丹波杜氏とそれから越後杜氏 それからあと南部陶磁って言いまして、
はい、
で越後陶磁っていうのは、まあ、あの越後なんで新潟ですよね、
はい、
で新潟に、普段は生活基盤があって、でじゃあ新潟のお酒を江戸時代に作っていたかとそうでもなくって、
うん、
あのこれも季節労働ですんで、
はい、
あの新潟から、関東の方ですね、埼玉とかあの辺りでお酒を作っていた人たち、これが越後陶磁さんになるわけですね、はい、
うん、
でそれからあと南部陶磁、
はい、
これ南部陶磁のですね本拠地はどこかっていうと花巻市になるんですね。
ほうほう。
なので東北岩手県ですね、
はい、
あの大谷翔平君の出身地ですよね、
はい、
彼の出身地は実は南部陶磁の出身地でもあってですね。
そうなんですか。
そうなんです。
じゃあ昔も今もすごい人物が出てたんですね。
メジャー級
から。
そうなんですよ、うん、で南部陶磁さんなんかは西宮でもですねお酒作ってる人いたりもしますんで、意外とい
ろんなとわざわざ西宮まで。
ああそうですそうです。だから丹波陶磁さんばっかりっていうわけでも西宮はないみたいですね。でこういう、まあ、全国に他にも備中陶磁とかですね、うん、三津陶磁とかですね、まあ、いろんなところに陶磁さんがいるんですけれども、この陶磁さんたちは、まあ、それぞれの技術をお持ちなんですよ、まあ、基本的にはですねお酒作りをする工程っていうのはまあ一緒なんですよ、
う
ん、まあ、要はお米を洗いまして、でお米を水につけて水を吸わせて、でそれをお米を蒸して、でその蒸したお米を麹に回すのと仕込みに回すのに分けて、
うん、
で仕込みの段階で蒸したお米とそれからお水とそれから麹を混ぜてすりつぶして、これを元というんですね、
はい、
で元作りのところでさっきのダキダルが活躍してアルコール発酵がいって、うん、でそれがもろみになって、そのもろみを絞るとお酒ができると。
はい、
ね、結構覚えるの大変でしょ。
大変です。さすが学芸員大浦さん。
いやいやいや、そういうことで、いや、あの今お話ししたように、うん、あの工程結構たくさんあるんですよ。
本当にいっぱいあるんですね。
だからどっか失敗するとダメなんですよ。
うわー、結構こうなんかピリピリして やってないとあかんのですね。
でなおかつ量もたくさん作らないといけないんで、はい、なので専門家集団が必要なんです
よ。なるほどね。
でその蔵にもそれぞれの係の人がいて、この人は工事の責任者、この人は元の責任者とか、それぞれがあってですね。だから丹波陶磁さんの中でも一番偉い陶磁さんで、さらにそれを支える脇で支える、頭っていうね役職で、その他にそのもう何ですか、麹作る責任者、元作る責任者、うん、釜やっててお米蒸す責任者いろいろいて、
そういう組織図みたいな、
ね、あ、まさにそうですよ。
かけるような組織がきちっとも確立されてたって
ことですか。そうですそうです。でしかもその頭と麹作る人と、はい、それから元作る人っていうのは特に三役って言って幹部なんですね。
ほう。
まずは平の人はそれのどっかに入りたく
そうやってこう技を磨いていって、こうどんどん、まあ、上がっていく、
昇格していって、でその中で一番大事な、うん、あの役割の人がいるんですけど、はい、どの役担当だと思います？
一番大事、
はい、
何でしょう。わかんないですよ。
これさっき の, あのユネスコの話もそうですけど、工事なんです。
工事ああそうなんですか。
工事作るのが一番大事だと当時は思われていて、
う
ん、なのでその蔵人さんの中でも出世工事はこの当時 の, せ、うん、あの工事の責任者になる。でそうすると当時さんになりやすいように。
なるほどね。エリートコースなんですね。あ、
そう
なんですよ。
そういう構造自体は全国的に変わらないんですけれども、
うん、
でもその何でしょう、お酒作りの今言ったような工程を一番上手にやったのがこの丹波陶磁さんなんですね、
うん、
で、まあ、江戸時代が終わりますと明治時代を迎えますけれども、まあ、明治時代になりますと、まあ、それこそ今の10倍以上 のですね、酒蔵が現在の10倍ぐらいのですね、酒屋さんっていうのが、まあ、当時造り酒屋っていっぱいあったんですよ。でそうなってくると、まあ、そのそこそこの、まあ、営業さんがですね、まあ、一生懸命売りますけれども、まあ、なかなか品質がいいお酒が灘にありますんで、うん、なかなか勝てないんですよね。
ほうほう。
でだんだん経営苦しくなってくる。要は、はい、灘のお酒が明治維新でいろんなところに行けるようになりますんで、うん、地方のお酒って苦しくなるんですね。そうなると潰れちゃうかもしれないと。でそうなったら大変なんで、うん、自分のところの酒蔵の技術を磨かないといけないんですね、
うん。
じゃあ誰に教えてもらうのがいいかっていうと、うん、丹波当時なんです
なるほど。
最大の、まあ、ライバルでは、うん、まあ、ライバルというか、まあ、もう技術を持っているこの丹波当時に地方の当時さんはもう習うしかないんですね。でじゃあ教えてくださいって言うわけですよ、
はい。
でじゃあ丹波当時さん気前よくこれ教えてくれるんですね。
そんななんかこう部外秘とかではないんですか。
あ、どうぞどうぞと。
心が広いというかすごい。
まあね、やっぱり心が広いと思いますし、はい、であとやっぱりまあなかなかねそんなすぐ真似できるもんではないよという自信もそこからまあ感じられるわけですよね、
はい。
で明治20年代に日本で一番お酒を作っていたのが、うん、まあ、あの辰馬本家酒造っていうですね博士家を作っていた会社になりますんで、はいはい、あのうちの会社なんかにもいろんな地域からですねあのお酒作り勉強したいんですけどっていうお手紙が来るわけですよ。であの本当に全国で宮城県、山形県、新潟県、石川県、千葉県、徳島県で福岡県っていろんなところから手紙来てるんですよ。
おお、それが今残ってるんですね。
あ、そうです、うん。で、なんだったら今展示をしてるんですけど。
はい。
で、本当にいろんなところから来てて、うん、で、そこもう基本的には全て受け入れてですね、
うん、
あの、研修してもらってですね、いるわけですね。で、そうやって、日本のですね、お酒作りっていうのは、あの底上げがされていくと。ということなんですね。で、まあ、今回、あの、ユネスコの話をしてますけれども、その前段で、あの、日本遺産っていうのがあったと思います。
はい。
はい、で、日本遺産に登録されるときに、あの、うん、一生懸命、あの、登録のね、ストーリー考えられた、あの、郷田さんとかいらっしゃいましたけど、
はい、
あの、その時に、あの、言われてたのが、あの、なんでしょう、全国のですね、うん、お酒作りのですね、ベースを作ったのが丹波当時だから、日本遺産にふさわしいよねっていう話のされ方してたんで、うん、まさにそういう話なんですよね。
でもそれをこう分け隔てなく、はいはい、たくさんの方にその技術を伝えたということも、後のやっぱり酒造りにも大きな、
そうですね、
まあ、意味があったということなんでしょうね。
そうなんですね。なので、うん、まあ、あのもちろんですね、あのこちらに研修で来られる場合もありましたし、丹波当時さんが自ら、はい、いや、あの地域よその地域のお酒作りをですね、あのよくさせるために自分が出向いてお酒作りを指導するっていうこともやってたんですね、うん。だからもう結構いろんなところで丹波当時さんってお酒作りをしてまして、でそうやって自分たちの技術を広めることで、何しろまあお酒が腐ってしまうとせっかくのお米が台無しになってしまうんで、それはまあいわばまあ今風に言うと何でしょう、国益に沿わないわけですよね。そういうんじゃなくて、あの自分たちの技術でいいお酒を作ることでみんなにいいお酒を飲んでもらいましょうという、まあそういう心意気でですね、おそらくやっていたということなんですね。
やっぱりその地域地域、まあ季節もいろいろ違いますし、うんうん、日本、はいはい、全国、うん、その地にあったやり方っていうのはやっぱり出張してって、
はいはい、
教えて差し上げるところで、こう丹波当時さん自身も学ばれたところもあるのかもしれないですね。
いや、増井さんさすがですよ。今おっしゃったようにですね、はい、あの全国の、
うん、
いろんなところで教えていくんですけれども、環境が違うんですよ。
でしょう。
なので
寒いところもあればね、
そので、寒いところもあるし、何よりですね、水が違うんです、はい。
水、
はいはい、水の成分、水って透明なんで、江戸時代の人なんかもうそれは全部一緒に見えるんですけれども、これ水が全然違うんですね、成分が。でその水、お酒作りってお米と水しか材料ないんで、
ですよね。
で水の質が全然違うと作り方もやっぱり変えないといけないんですよね。でそのいうところで、丹波当時の技術さえ学べばいいんだと思ってた地方の酒蔵が、
うん、
いざ習って 習ってみたけどうまくいかないっていうところも出てくるんです、うん、
かえって同じ技術で作ってんのに、
あ、そうなんです、
なんで同じ味にならないのみたいな、
そう、たまたまじサボってるんちゃうかじゃないけど、はい、まあ、そういう話になるんですけれども、うん、あの必ずしもうまくいかないわけなんですよね。でそれがですね、あの明治のですね大体30年ぐらい以降ですね、うん、じゃあ地方ごとにですね、あの丹波当時の技術とは別にですね、そういった作り方をしていこうっていう動きがまあ出てくるんですね。
ほう、
それがですね、まあ、ちょっと後半メインで喋っていこうと思ってるんですけれども、はい、例えばですけれども、一番それで有名になったのは広島県なんですね。
じゃあそのあたりは後半でたっぷりと伺うことにしたいと思います。
はいはい、
はい、桜FM。
今日は酒ミュージアム博識記念酒造博物館の学芸員の大浦和也さんにいろいろ話を伺っています。あのお酒造りの技術の歴史というタイトルなんですが、今日ねお話しいただくの、はい、その、伝統的酒造りの近現代というこれあの今、はい、展示が、はい、行われておりまして、
はい、
ここにあのユネスコ無形文化遺産登録間近って書いてあるんですがその頃からもうこれはあの絶対すぐもう降りるぞみたいなことで企画なさってた展示会なんですね。いや
もう祈るような気持ちで見てました
そして見事、無形文化遺産登録に、
そうですね、
はい、選ばれたっていうかね、はい、なったわけですが、さあ丹波当時のすごい凄さをいろいろと前半お話をいただいたんですが、
はいはいはい、
その水の違いで、うんうん、エリアごとにやっぱり
そうなんですね、
作り方もいろいろと変えないといけないってことなんですかね。
そうなんですね、まあ、丹波当時さんが、まあ、主戦場であるこの西の宮含み灘ですよね、はい、ここで使っているお水といえばもう宮水というですね、
うん、
皆様ご存知宮水なんですけれども、はい、まあ、宮水がですね何が良かったかっていうとですね、まあ、あのよく水で柔らかいとか硬い水とかいろんな、ね、はい、言い方あると思いますけど、西宮のこの宮水っていうのは硬い水なんですね、うん、ミネラルをたくさん含んだ硬水と呼ばれるですね、
はい、
お水になります、
はい、
でこの硬水自体はですねあんまりこう他の地域ではあまり見られなくてですね、なので割と特殊な水でですねいいお酒を作っていたということになるわけなんですね、でなので全国いろんなところでもう宮水ありきのお酒作りのやり方をしていくと、うん、あんまりうまくいかないということが結構出てくるわけなんですよね。
なんかさっき最後の方にちらっと広島っておっしゃってましたけど、
そうなんですよ、
広島は何なんですか。
で広島がですねこれはあの柔らかい方で軟水というお水だったんですね。であの軟水のところで、まあ、でもいいお酒を作りたいんで丹波に、はい、丹波当時さんにお酒学んだりした方が三浦千三郎さんという方がね、はい、いらっしゃるんですけれども、なかなかうまくいかないと、
うん、
言った時にですねたまたま広島の近くで、まあ、酒造業のですね講演会があって、でそこでお話しされてた講師の方が、まあ、この地域ちょっと水が違いますからねみたいなことをおっしゃったと、
う
ん、あ、水ってそんなに大事なんだっていう話にそこで気づかれたわけですね。で調べてみたら極めて軟水であると、
うん、
でこれはちょっと灘のお酒作りをそのまま輸入してきただけではですねいいお酒作りませんよねということでですね、
うん、
その軟水に合わせたお酒作りをされてですね、
は
い、でこれが実はうまくいってですね、
はい、
で軟水醸造法っていうのを確立されると、
へえ、
なんです、
はい、
で広島のお酒ってそこからですねかなりですねいいお酒を作られるようになりましてですね、
はい、
で第1回のですねあの清酒品評会っていうのが全国的な大会があったんですけれども、その時1位を取ったのも広島のお酒。
わすごい上達ぶりというか。
そうなんですよ。
水だって分かったらもうそっからトントントンですか。
そうなんですよね。
ほう、う
ん、だから本当に研究熱心な方でですね。
みたいですね。
はい、でその1位になったんで、
はい、
でその周辺のですね要は広島でお酒を作られていたあの三津杜氏さんっていうそういう技術者集団がいるんですけれども、
はい、
で彼らのまあ、評価上がりますよね、
うん、
そうするといろんなところでじゃああの人にお酒作ってほしいっていう人のところが出てくるわけですよ、で実はですね昭和初期の段階でですね西宮も含め灘もですねあの広島の杜氏さんを雇われている酒蔵もちょっと増えてくるんです。 なので、まあ、江戸時代はほとんど丹波陶磁でしたけれども、うん、戦前の、まあ、昭和初期の段階になると丹波陶磁さんを、まあ、使っているですね酒蔵と新たに今イケイケなんですね、うん、広島のですね陶磁さん呼んでくるっていう人も出てくるんですね、はい、でこれがまあ、何でしょう、軟水じゃないんでこっちは
ね、宮水ですか、ね、
だからそれがうまくいくかどうかちょっと僕も分かりませんが、だからまあでもまあそういう事例はまあ結構見られるようになるっていうことなんですね。なので、まあ、いわばですね、まあ、江戸時代以来の経験に基づいていたらそういうところには気づかなかったわけですけども、水を科学的に分析するとそういう話が見えてくるということで、なので近代以降は結構そういったですね、その学理応用って言いますけれども、
うん、
まあ、科学技術に基づいたお酒作りっていうのもされていくんですね。でその科学技術に基づいたお酒作りの旗振り役、これがどこかやってたかっていうと国なんですよ。
国を挙げてやってたんですか。
そうなんです。要はですね、うん、国としてはですね、お酒を作ってもらって売ってもらって買ってもらって入ってくる税金、
うん、
これ大事なんです酒税っていうやつですね。
酒税
ね、皆さんに
あれさえなかったらもっと安く美味しいお酒が飲めるのにというい
やこれがですね、うん、国の財源で酒税が一番大きかった時もあるぐらいなんですよ。
そうなんですか
そうなんですよ。
それはもういろんなこうあの手この手で、
そうなんですよ、
作ってもらって飲んでもらわなきゃ。
普通お米と水で作った農産品じゃないですか、
はい、
だから何でしょう、管轄する省庁って当時の、うん、まあ、今だったら農林水産省とかになりそうなもんで、当時は農商務省っていうのがあるんで、そこがやりそうなもんなんですけれども、所管してる官庁は大蔵省なんです
。もう酒税みたいな感じですか。
そう、はい、もうこれはもう国の税のためにあるんだって言って、だから今でも国税庁の中に官邸官室っていうのがありますからね。
う
ん、
そうなんですか。
ちょっとだから他の食品産業とは系統が違いますよね、
うん、そうですね。でもそれだけ大きな財源だったってことですよね。
酒税がないと国回らないですよ、
はあ、今ももうそれはそうなんでしょうね、当然ね。
そうですね、まあ、多少これ今はもうね、日本自動車産業が一番になってるんであっちの方が大事だと思うじゃあまあそれが国税庁の管轄かっていうとそれはまたちゃうんですけども、
うん、そういうことなんですね。
そうなので、そうなってくると、うん、じゃあ途中でお酒が腐るような作り方されたら国困っちゃうわけです
ね。それは大変ですよね
だからもう西洋の知識を一生懸命取り入れて、はい、腐らないお酒作りをやってもらいたいっていうんで、醸造試験所っていうのを国が作るんですね。
国が作ったんです。
そう、国が作ったんです。
は
あ。で、この国が作った醸造試験所でできた技術っていうのが2つありまして、
はい、
1つは山おろし廃止元っていうのがあるんですね、
は
あ。で時々居酒屋に行かれるとですね、
はい、
山灰元って書いてあるのがありますんで、
ありますね、
はいはい、忘年会で注目していただきたいんですけれども、はい、従来のお酒作りというのは基本的には木元作りと呼ばれるものになるんですね、
はあ、
でこれが山おろし廃止元っていうのが出てきます。これはその元作りの途中の山おろしという工程を廃止したから山おろし廃止元っていうんですね。
山おろし、
はいはい、
どんな工程なんですかね。
あ、これがですね、結構ザ・お酒作りみたいな写真で、半切り桶っていう小さな桶にですね、お米と、それから麹と水入れてこうすりつぶす、なんとなく多分ね、
見たことありますね、
昔の CM とかとご覧になったり、あの工程をやらなくてもいいもとできますよという工程を編み出したのが、一つはですね、醸造試験所の鍵金一郎さんという人が編み出したんですね。
ほう。
でこれをやること、これを、まあ、要は山おろし廃止をすることで、
うん、
たくさん使わないといけなかった半切り桶っていう道具を使わなくてよくなる。
じゃあ桶屋さんは上がったり下がったりしますよね
でも作る人は楽。
あ、楽、うん、なるほど、うん、
でそれが一つで、もう一つが即場元って言って、
はい、
もう即場のは高速道路の即ですね、
はい、
即貨物元なんで、
うん、
言葉の通り早いんですよ。元作りって大体1ヶ月ぐらいかかるんですよ、
はい、
それが1、2週間でできちゃう。
ええー、 その時短はやっぱり、
いやすごいです
ね、製造量にも反映してきますよね。
なおかつその製造期間が短い分、うん、腐るリスクも出るんです
よ。なるほど、はいはい。
でこの測定元っていうのはそのどういう技術かって言いますと、
はい、
その酵母とかあるいは乳酸っていうのをあの途中で入れちゃうんですね、
うん、
なのであのそれまでは自然に湧いてくるまで待ってたんです。
ほうほうほう。
だから1ヶ月ぐらいかかっちゃう。
あ、
それをちゃんと入れることによって、はい、きっちりアルコール発酵してくれるし他の雑菌が入りにくい環境を作るということで、まあ、素早くできちゃうということなんですね。でじゃあ今この科学技術の話しましたけれども、この技術ができたのがいつ頃かっていうと、
うん、
明治の末ぐらいなんですね。だから結局だいぶ昔の技術なんですけれども、
はい、
今のほとんどのお酒っていうのはこの測定元で作られてます。
測定元、
はい、なので、まあ、測定元、まあ、一番新しい技術なんですけども、
うん、
明治44年とかの技術なんでまあなんだかんだこれも伝統的なんじゃないかっていう。
そうですよねでもまあいろんなね技術が進んだ現代ではまた何か次のステップがみたいなことは今後ありそうですかね、はい、
これがですね、いや、あの、本当におっしゃる通りで、あの、戦後に、あの、この元自体を作る、酒母廃止元っていうの、酒母廃止作りっていう、酒母廃止もろみっていうのが、あの、名古屋の研究者の方がやってみたんですね。
はいはい、
で、実際、お酒自体はできるんです。うん、まあ、一応はできる。けど、元を作った方が美味しいお酒だったって話になって、
はい、
これはやっぱり元ちゃんと作んないといけないよねって話になって、結局、もうこの工程っていうのは、変わんないんですね。
なるほどね。やっぱり伝統に裏打ちされた酒造り、
はいはい、
でそうやって作られたお酒がやっぱり一番おいしいと。
そうですね。
そ
こに落ち着くんです。
だからやっぱりその、ね、ユネスコもそれを認めてくれたと。
ああ、たくさん飲んでくれたと思いますよ。
というわけで、ぜひあの今ね、伝統的酒造りの近現代、12月4日から1月13日まで、そしてまたあの後半が1月25日から3月3日までということで、酒ミュージアム、ミュージアムトークは1月13日にあるそうです。
そうですね。私が13日に展示のご案内をさせていただくんですけども、その前日の実はですね、1月12日にですね、あの、かつてあの、私、あの、博士課記念酒造博物館の今理事をやっていただいてますけれども、あの、辰馬本家酒造で丹波杜氏としてお酒を作っていた壱岐さんという方にご講演いただくことになってまして、
はい、
これは私もすごく楽しみでして、
これは本当に聞き物ですね。
いや、で、あの、通り一遍の話じゃなくて、壱岐さんにしか話せない話をしてくださいって一応お願いをしてるんで、
これは予約とかはしなくても
いいですか？当日先着順になりますので、
はい、
はい、あの、あまり多かったらちょっと整理券を配布することになるかもしれませんが、
うん、
でもこれはすごく私自身も非常に楽しみで、どういった、はい、まあ、昭和53年に入社されたって言っていたと思いますんで、それ以降の、まあ、なのでその頃はまだ何でしょう、丹波杜氏さんがで、あのね、季節労働で来られてたんで、その、ね、雰囲気とかもお話しいただけると思いますんで、
貴重なお話が、
いや、貴重なお話してると思いますんで、ぜひお楽しみにしてください、はいはい。
そして今あの、堀内恵比寿コレクション展七福神酒ミュージアムに集うというのがね、はい、この伝統的酒造りの近現代と一緒に、開かれておりまして、これが、明日ですかね、14時からミュージアムトークが。
あ、そうですね、はい、あの、次回の出演で担当させていただく壇上原が、
はい、
はい、担当しておりますので、ぜひ。ご参加ください。
ね、いろいろなあのね、ここでしか聞けないお話がいろんな形で聞けますので、ぜひお出かけいただきたいと思います。酒ミュージアムは阪神西宮駅から南へ歩いて15分、倉掛町にあります。開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半までです。で、毎週火曜日と年末年始、12月30日から1月3日はお休みでございます。入館料は一般500円、そして小中学生は250円です。あの、今ね、ユネスコ無形文化遺産登録決定を記念して、入場券と酒蔵のペーパークラフトのセットが1000円で販売中だそうで、 ね、これにはなんか先着順で記念の木のマスもいただけるという
この木マスがですね、はい、あの中央会からあのいただいている分になりますので
ちょっとこれレアものです
レアものなんです、
はい、いずれもなくなり次第終了となりますのでお早めにお買い求めいただきたいと思いますというわけで、次回の酒ミュージアムさんの登場はですね偶数月の第3金曜ですので2月の21日となります。館長の壇上原沙和さんに、節句の人形楽しいおままごとと題してお話を伺っていきます。こちらも楽しみですね。壇上原先生のメッセージもお待ちしています。そして、第4金曜日月替わりでゲストティーチャーをお迎えしています。来週12月27日、人形芝居恵比寿座の松田聡さんをお迎えして人形操り恵比寿歌劇の継承と題してお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。というわけで今日は酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでね、ぜひ酒ミュージアムにもお出かけいただきたいと思います。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。